東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギタリストのマガリです。マガリズムステーション、コンセプト自分といたしまして、私マガリのいろいろな情報などなどを発信しております。収録している本日なんですが、2024年6月27日第10回の放送となっておりますね。暑くなってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世の中はね、都議選がいろいろあれに荒れておりますけどもね、はい、どんなね、6月から、7月をお過ごしでしょうか。はい、私近況報告なんですけれども、先日ですね、実に5年ぶり、バンドでですね、スタジオでメンバー全員と入りまして、10月のね20周年ライブに向けて、セットリストを決めたりね、久々にちょっと音を出したりとかして、ちょっとね、久々のバンドの演奏をね楽しんで、やっぱね、でも何ですかね、5年ぶりですけど、やっぱちょっと20年の付き合いがあると、なんかこうすっとね、いつもの感じに戻れるんだなと思って感動しました。10月のライブね、楽しみにしていてください。さて、新番組になってからですね、おかげさまで素敵なゲストさんとの対談を、たくさんね、やらせていただいたんですけれども、今日はですね、またギタリスト×〇〇対談という中で、実は僕は結構前からお名前、活動はですね知っておりまして、非常に興味がありまして、いつかねお会いしたいなと思ってた方、お招きすることができました。今日本当に楽しみにしておりました。自己紹介お願いします。
どうも、初めまして、マイケルジャクソンのトリビュートパフォーマンスをやっている、ジャックと申します。
はい、ディスキューさんというですね、マイケルジャクソンのトリビュートパフォーマーからリーダーのジャックさんをお招きしております。最後までお楽しみください。この番組はアートヒューズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてですね、マイケル・ジャクソントリビュートパフォーマーディスキューさん、はい、というマイケル・ジャクソンになりきってパフォーマンスをされるというグループの、発起人ということですよね。
はい、はい、そうですね。
リーダーのジャックさんお招きして、お送りしたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
先ほどね、喫茶店でもう本当にマイケルのマイケルトークに花が咲きすぎて、ラジオで話すことねえんじゃねえかってくらい大変楽しいね打ち合わせを過ごさせてもらったんですけど、ちょっと改めましてちょっと軽くでいいんですけど、ディスキューさんというそのトリビュートパフォーマーの紹介、はい、あとジャックさんの紹介などはちょっとリスナーの皆様にお願いしてよろしいでしょうか。
はい、はい、改めましてディスキューのジャックと申しまして、ディスキューというチームで、いわゆる、マイケル・ジャクソンをはじめとした、有名なこうスーパースターたちのトリビュートパフォーマンスっていうのをステージでやる活動っていうのをやっていますと。で、僕は、その中で、マイケル・ジャクソン専門としていて、本当にこうマイケル・ジャクソンの、コンサートだったりとか、ミュージックビデオだったりっていうのをそのままステージ上で完全再現をするっていうことを、なりわいとしてやらせてもらってるっていう、そんな感じですね。
そう、実はですね、去る4月6日六本木のバウハウスさんで、まさにディスキューさんがライブをやるってことで、僕見に行って、
はい、
結構間近で見させていただいて感動しました。本当に
ありがとうございます。
ちょうどバッドツアー、
そうですね、
1987年のバッドツアーの再現ということで、僕もちょっと過去にもちろん映像なんですけど、はい、バッドツアー拝見見たことがあったんで、あれだと思って、はい、ですね。へえ、そうね、何ですか、こういわゆるそのトリビュートパフォーマーってことですけども、うん、海外でいうとインパーソネーターということなんですね。
そうですね、
はい、で分かりやすく言うとモノマネ師、
そうですね、はい、
これはちょっと僕も含めてですけど、なんかちょっとまだこうクエスチョンマークあるというか、はい、どういう 人たち、まあ、マイケル・ジャクソンのモノマネ師っていうことはね、あの浮かぶと思うんですけど、なんかそのきっかけとか、はい、どういう経緯でこれを始められたんですか？
そうですね、まあ、もともとあのマイケル・ジャクソンに興味を持ったのって、うん、本当中学生ぐらいの時に、うん、まあ、本当にあの母親から買ってもらったアルバムで、まあ、80年代の音楽が当時からずっと好きで、いろいろ聞き漁ってた時に、まあ、マイケルがだいぶこう異質に聞こえて、そこがちょっと興味を持つきっかけになって、でその後にこう映像を見て、まあ、音楽も違うなと思ってたんですけど、まあ、映像を見たらもっとあの他のアーティストとはこうちょっと違う人なんだなっていうのから
全てが突出してた、
はい、あの興味を持ってっていうところからスタートですね。でダンスやったことなかったんですけど、
それがすごいですね、はい、ジャクさんってあのダンスの先生もされてるんですね。
そうですね、はい、
ちょっと調べさせてあのいただいたんですけど、はい、だからもういわゆる昔から例えばダンスが好きでマイケルが好きでっていう10代ではなかったと。
そうですね、どっちかというと僕運動音痴でして、
わかんないもんですね、はい、あのバウハウスさんでさとかサースとか言っちゃったけど、はい、ステージ開いた時の出てきたもう姿はね、あれですよ、まあジャクさんね、あのちょっと今映像でお見せできないことあるんですけど、背がね僕180あるんですけど、僕よりさらにあの
そうですね186あります。
でマイケルよりでかい、
10センチぐらい大きいです
ね。ですよね、はい、そうでかいマイケルだと思ってへえ、それでそのマイケルをじゃあ聞いて自分もやってみようと思った。
そうですね、うん、まあ、最初はまさかそのステージ全部やるなんて思ってなくて、はい、まあ、あのなんでしょう、まあ、流行りだったというか流行ってはないんですけど、ムーンウォークができたらこれ結構かっこよくないかっていう、本当にこうちっちゃいところから始まったんですよ。でもできるようになるのに、まあ、すごい努力が必要で、当時あの今みたいに YouTube とかで映像を探せるわけではなかった時代なんで、まあ、本当に VHS のテープをこうやって一生懸命こう再生がゆっくりになるようにこうって引っ張りながら、
今だと YouTube でねこう再生速度変えられますけど、
そういうのはなかったんで、本当 VHS のテープを何本もちぎりながら映像をこう分析してっていうのをやってたら、なんかだんだんその一通り踊れるようになってきてしまったっていう。
これすごいですね。でもうこれはステージにやってやろうと、
いや立ってみたいなっていうので立って、でまあもうね面白い半分、うん、あのおおってちょっと感心してもらえる半分ぐらいでスタートしたんですけど、やっぱその時の体験がすごく僕にとっては良くて、
人生初のなんかこう、
そうですね、
僕もあの高校2年生の文化祭のライブが今でも熱量が続いてます。
あ、そうですね、もう全く同じです。高3卒業前の文化祭でそれをやって今に至るっていう感じですね。
その時からディスキューという名前があった？
いや、本当にその後に、大学の時も続けていて、で1年目ぐらいでそのマイケル・ジャクソンが、はい、あの実は日本に来るっていうタイミングがあって、
スマップぐらい。
そうです、
はい、ですよね、
はい、
あの唯一バラエティに出たのがあれっていう。
そうですね、
ですよね、
はいはいはい、あそこで来た時にあのファンのために、はい、ファンミーティングをしますっていうのがあって、
ご本人が、
はい、
それがすごいですね今思うとね、
はい、そのファンミーティングの中で本人の前でパフォーマンスができる権利を勝ち取るオーディションっていうのがあったんですよ。
なるほど。
でそこであのやるためにはチームになってなきゃいけないっていうので、あの僕当時一人でずっとやってたので、そこでこう集まってできたのが今のそのディスキューっていうチームになります。
それはどうやって募ったんですか？
あの、まあ、今だともう死後かもしれないですけど、ね、ネットの掲示板、
はいはい、BBS ね、
はいはい、集めましたね、
ドンピシャですよ僕世界は、はい、はそれで募ったら結構その同志というか。
そうですね、なんかもう僕も実はこれ僕が集めたんじゃなくて、僕とまた別の方が集めて、まあ僕もなんかそこに吸い寄せられたあの側の一人だったんですけど、これしかない、出るためにはもうこれに行かないと。当時も今も変わらないですけど、やっぱネットで知らない人に会うって結構勇気がいるんですよ。
今でこそね、例えばそのもうちょっとその情報量が多いですけど、はい、ね、当時はもっとそうでしょうね。そうそうそう、やっぱね、
で周りに友達、マイケル好きな友達がいたような時代でもないので、本当にこう一人ぼっちでやってる中だったので、
ちょうど2000年前半ぐらい
ですか？そうですね、はい、2000、
うん、This is it の 4,5 年前ぐらいってことなのかな。
そうですね、2000年なので、ちょうど僕がファンになってマイケルに調べ始めた頃に、あのニューヨークのマディソンスクエアガーデンで30周年ソロ活躍を30周年ライブっていうのをやっていた時で、
ちょっとなんか 停滞したとか、
そうですね、
ちょっと思い悩んでた感じの時期ですよ ね、 すね、マイケル
は
確か、
キャリア的には結構苦しんだ時期に、うんうんうん、まあ、僕はファンになった世代ですね。
それでそこからそのいわゆるそのメンバーを募って、はい、あのでも今2024だからもう今年だから20周年ぐらいってことですか。
そうですね、はい、ちょうど20周年ですかね。
あのメンバーは固定一緒なんですか、固定されてるんですか。
いや、そんなこともなくて、あのもともとできた当時のメンバーで残ってるのはもうそんなにいないんですけど、やっぱこう時代とともにあのファンがどんどんできてきて、うん、あのうちのファンっていうよりもマイケルの新しい世代のファンっていうのが、うん、あのマイケル没後どんどんどんどん増えてきたので、
This is it、
はい、それで、その時々にやっぱ応じてこうチームがどんどん今できてきてるっていう感じですかね。だから昔大きくなった感じがします。
今でもそうですし、他にいなくないですか、そのそういうことをされてる人たちって、
まあ、少ないですね。これあの意外とあの我々の世界でいうと最近は結構いろんな子が出てきてているんですけど、まあ、でもあの決してやっぱりそのメジャーでこう大きいこういうマーケットなわけではないので、
うん、うん、バンドのロックバンドの方がコピーバンド、
そうそう、
あ、はいはいね、うん、トリビュートバンド、あ、はい、そのね、あの僕拝見させていただいたドラムの、ね、4月の時もナイル・ロジャースさん、ナイル・ロジャース と、ブルース・ブラザーズかの、ね、うん、トリビュートバンドと対バンってことで、すごい素敵なイベントでした。
ありがとうございます。
そうなんですね、はい、ね、ギタリスト目線で言ってもやっぱマイケル・ジャクソンってね、ビート・イットのね、エディ・バンヘイレンとか、うん、
はい、
まあ、ブラック・オフ・ファイトのね、スラッシュとか、その辺がやっぱね、そうなんですね。なんかそのこだわりとかってあります、そのこう活動していく、ここを大事にしてるよみたいな。
そうですね、そのさっき言ったマイケルを踊る人っていうのは実は意外といるっていう話をしたんですけど、うん、ま
あ、はいはい、あ、それ、そ、僕そのソロだとなんかイメージ分か
る。あ、そうですね、うん、そう、あのおっしゃる通りでソロの人が多いんですよ、はいはい、で、僕がこだわってるのはやっぱりこうショーを完全再現するっていうことが、
バッドツアーとか、
はい、そのツアーにまつわる後ろのダンサーだったりとか、うんうんうん、まあ、他のこう役割を持った人たちとかっていうのが当然ステージでこう演出をしていたっていうことを思うと、それにどこまで近づけるかってことがすごく僕の中ではこだわりで、はい、なのでマイケルが立つだけで、まあ、ショーが完成するわけじゃなくて、他の後ろの人とかそういう重要な役割を持ってる人たち一人一人がこうスポットライトが当たるようなショーにするっていうのが、僕はそのステージをやっていく中で一番のこだわりですかね。
ああ、僕もだからその六本木 の、 あのライブを見た時にそこにすごく感動したかもしれない。そのバッドツアーってごめんなさいちょっと定かじゃないんですけど、あのダンサーさんが下にいらっしゃいましたよ ね、
はい、
で、 ね、
はい、
でバックバンドがいますよね。そのダンサーさんも再現してらしたんで、
はい、
4,5 人の、
はい、
そこにすごく感動したのかもしれない。確かにそのマイケル、ね、ジャクソンが一人出てきてっていうのもいいんですけど、あのそこをすごくあの衣装もね完全再現されてて、うん、それは感じました、
はい、
あ、そうなんですね、ちなみに今その正式メンバーとかその今は何人ぐらいの活動なんですか。
今は本当に正式にやってるメンバーは、まあ、あの私と私の妻が一緒にやってるんですけど、はい、まあ、ぐらいで、あとはそのこれをやりたいって決めた時に、こういう作品にしたいと思った時、その作品に合う人たちをこう都度キャスティングするみたい な、 なんかこうプロジェクトチームみたいな動き方になってきてますね。
ああ、じゃあその六本木でも僕が拝見させていただいたあのメンバーさんは、
はい、
まあ、あの時のメンバー。
そうですね、まあ、結構よく やる仲間なんでもう準レギュラーみたいな感じになってるんですけど、あの中のメンバーにはあの妹、あのうちの奥さんの、
まあ、個人情報なんだけど、まあ、あの言える範囲で
いたりとか、あの意外とこう家族チームになってたり、はい、します、
ね、なんかすごいだから空気感が良かった。
そうなんですよ。
なんかこのすごく愚問だし最初に聞くべき質問かもしれませんけど、ズバリマイケル・ジャクソンの魅力、
はい、
この辺はもう語り尽くせないでしょうけど、うん、一番はどういうところですか。やっぱり
あのいろんなこと、いろんな意見があると思うんですけど、僕はやっぱり一番はステージ上のかっこよさかなって思ってます。
ものすごくシンプルな、
うん、あの僕が最もこうマイケル・ジャクソンが自分にこう刺さったのは、はいはい、音楽ももちろんすごかったし、うんうん、まあ、その人となりがすごくあの尊敬できるとかっていろんな要素はあったんですけど、はい、何よりも最初に感動したのはあのステージが始まる瞬間からのかっこよさが3時間こうずっと続きっぱなしで、それにこうものすごい心打たれまくって 一気にファンになったっていうのがありますね。
あのしかも確かちょっと正確な数字じゃないんですけど、バッドツアーって最多公演だったんでしたっけ。
そうです
ね、百何十、はい、世界ツアー、
はい、
でなんて言ったんですかね、演奏するバンドだけでも正直無理ですよあの そうそう、
はい、
まあね、我々ステージ立つ人間なんであれですけど、なんかもうプレッシャーってもう尋常じゃ、だって
うん
他の人たちが健康でもマイケルが一つ風邪をひいたら全てが台無しになるってことを百何十個やったわけですよね、はい、当時なんかもう想像を絶すると思うんですよね多分。
あの真似てて本当に思うのが、あの時のマイケル・ジャクソンもだし、その10年後のマイケル・ジャクソンも、はい、そのとんでもないことをやってるっていうのを、はいはい、この真似をしてみて初めて分かったっていうなんか見てる時はかっこいいなすごいなっていう感じだったんですけど、やってみてどれだけこの人がとんでもなかったかっていうのを分からせてもらえて、まあ、より好きになったっていうのがありますね。
ね、観点でいうとその数字セールスですとか、はい、まあ、スリラーが、ね、破られてない記録、はい、あの売上記録だとか、そっちの方が視覚的には分かりやすいんですとは、うん、一つのね、あのファクターとしては分かりやすいと思うんですが、 すごく分かります。あの僕もそのやっぱりロックバンドに憧れて、で自分もバンドをやってみようと思って最初に感じたのはそれでした。僕が聞いてきた見てきたライブやつのね、ロックバンドの人たちがどんだけすごいことをやってるのかというのが最初の感想でした。
あれを生歌でやってるってあの知った時の感動と か、 なんかまあ今聞いてももう一回あの初日に聞いた時の感動を蘇らされるぐらいあのやっぱ心打たれますね。
いやちょっとね無理ですよ、もうあの普通う、ね、あのほとんどの人間はね無理ですよねと、もあの年齢思いますし、あのジャクさんのなんかその感動の刺さったツボっていうのは、まあ、僕は正直そのちょっと楽器系で育ってきたので、はい、マイケル・ジャクソンっていうのはどっちかっていうと僕もそのビート・イットのギターとか、うん、ね、その演奏とか楽曲の方からちょっと興味持ったんで、
はい、
ダンスはでも本当にやっぱりすごく気持ちは分かりますね、うん、そうなんですね。本当ね、すごいですね。なるほどね。OK、じゃあちょっとね、一回あの CM を挟んで、ちょっとね、あのもうあっという間にエンディングが来ちゃいましたね。喋、
ね、
り足りないですけどね。あの1時間半のミーティングもね、あっという間だったので、
はい、
でちょっと一回 CM いきますね。はい。は
ネットに入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、あっという間にねエンディングの時間が来てしまいました。改めまして今日はですね、マイケル・ジャクソントリビュートパフォーマー、もう主にマイケル一択、
そうですね、うん、はい、
ディスキューというあのグループの、まあ、発起人というか、まあ、ジャックさんのプロジェクトということですよね。ディスキューさんの、ディスキューのリーダージャックさんをお招きしてお送りしました。ちょっと固定の質問なんですけど、
はい、
ズバリちょっとじゃあディスキュージャックさんにとって今リズムはどんな感じですか。
そうですね、僕これ今日考えてていろいろ考えたんですけど、はい、今多分人生で最高潮ぐらいにあの強いこうなんだろういいリズムを
ビートが強い、
はい、受けてるんですよ今年。
なんかあのビートが強い音楽が好きっておっしゃった人もね、
はい、
強いビートの、
はい、
なんかあるんですか、そのいわゆるこういうことが起きたとか。
まあ、本当に今年はいろんなこうイベントのお誘いもそうですし、
ちょっとその、まあ、そうね、六本木もね、
はい、うん、まあ、マイケルゆかりの方だったりとか、その思ってもなかったような人とこの活動を通して会うきっかけができてたりとかで、
出会いが、
はい、あ、ちょっとまた自分がこう思い描いてたこういう風なことができたらいいのをちょっと超えてきてるあの1年になってて、
なんかまあ 陳腐なんですけど、続けて頑張ってればいいことがあるって、はい、それって多分すごくね、バンドもダンスもその根底にあると思うんですけど、それ超える時ってありますよね。
あります。
思っても見ないっていうのは、うん、それが今年なんですかね。
なんかそのちょっとやっぱりいいなと思ったのは、うん、思いすぎて、はい、叶わないとがっかりするじゃないですか、うん、でなるべく思わそういうことは思わないで目の前のことを一生懸命積み上げていくと、実は気づいたら思ってたゴールよりも遠くに走ってたみたいなことがあるんだなっていうのを結構僕は人生の中よく何度も感じてて、今年も今それが来てるなっていうイメージですかね。
まあ、僕のバンドですけど、まあ、それを意図してか分かんないですけど、僕のバンドも今年メンバー変わらず実は20周年迎えたんですけど、結構その、まあ、生徒さんとかでもなんかよく続いてますとか、なんか続けるコツあるんですかって聞かれた時に、結構今のとリンクしてて、僕たちって1年以上先の目標を1回も立てたことないんですよ。
同じです。
10年先の目標を立てたって意味ないだろうって思う、ね、うん、今年はこれやる、そしてそれが終わったら次の1年はこれやると、うん、なるほどね。そうですか。いやね、ちょっとこれからもなんかね、ちょっと畑が少し違いますけどね、はい、いろいろディスキューさんと、ね、
でも共通することがいっぱいあってすごい嬉しかったです、
は
い、
そうですね、本当にまたぜひね来てください。
あ、ぜひぜひ。
楽しい時間をありがとう
ございます。
今日はですね、マイケル・ジャクソントリビュートパフォーマーディスキューからジャックさんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next time. Bye bye.